兵庫県立大学の木村です。私の話はですね、最初宇宙の話が出て、それから原子電子の話に出て、最後に極微というのが出てるんで、もっと小さい話かと思われたかもしれませんけども、実は、10億分の1というのをご存知の方、最初紹介ありましたようにナノですから、実は原子の10倍ぐらいの大きさの話になります。でそのいわゆるナノというのはナノテクノロジー、皆さん新聞とか雑誌で、もうお聞こえになっているかと思うんですが、そういう世界で物質を作る。ですからそれを今森先生があって電子顕微鏡で見た社会、そういう世界をご紹介したいと思うんですが、我々のキーワードはですね、設計可能性ということです。例えば宇宙の場合にはですね、この宇宙嫌いだから気に入らないから別の宇宙というわけにいかないわけです。だから原子もそうですね。原子、例えば鉄とコバルトマンガン、あれがどうもうまくいかないか、間に新しい元素を入れるとか、窒素と例えば炭素の間に新しい元素を作るっていうのはですね、量子力学を飛ばさない限りはそれはできない。ところがナノの世界で原子を数十個集めるとか、そういう世界ではですね、科学者が分子を作ると同じように、設計可能になる。気に入らなければ別なものをデザインする。その時に、顕微鏡、電子顕微鏡で見てみようじゃないということで、その結果をフィードバックということで、最初にですね、私の講演ではまずナノの世界の、どういうものが、あるかという話と、それから今のナノテクノロジーがまだないようなナノサイエンスのような時代に、科学者がどういうナノの世界に夢を描いていたか、そして実際にナノを作ってみよう、でそれを、電子顕微鏡で見てどういうものができているかということを、時間の許す限りご紹介します。話の都合上ですね、先ほどこれは高田先生が漢字でもってですね、ご紹介されたんですが、私漢字見ると頭が、クラクラするし、引きも言っても嫌なんですが、でまず大きさから言うと、全般の、素粒子の話の時には測定装置が10メートルとかいう話だったんです。私の、世界ですね、10メートルなんてのはもう大きすぎて話にならない。ですから人間の大きさ、大体人間の大きさというのはメートルですから、1メートルから始まりますとですね、ナノまで下がっていくんですが、感覚でいうと我々が認識する見ることの感覚で得られる世界というのは虫ですね、昆虫ですとミリメートルから天気、目の言い方ですと、ミリ1メートル、1ミリメートルを切って髪の毛なんかが見えるかもしれない、大型の微生物なんか見えるかもしれない、大体それが100ミリなんですね。それから今度目で見るのではちょっときついんですが、光学顕微鏡で見えるというのは各種の細菌が見える。でこの辺がミクロンの世界、マイクロメートルですね、10のマイクロ6乗です。でそれを切るようになると、例えばこういう微生物中の細胞内の小器官、ミトコンドリアとかですね、そういうもの、あるいはですね、現在の、ナノテクノロジーの話が出ましたけれども、その LSI の最小素子の寸法もうミクロンを切っております。で私の話は実はこれより下です。で例えば生物の世界ってウイルスとかリケッチャ、リケッチャもちょっと大きいんですが、皆さんご存知カーボンナノチューブ。でもっと下へ行くと、先ほどありました原子の世界は、実は一番小さい原子は水素原子の直径が1オングストロームですから 0.1 ナノメーターで、大きい原子の大きさでも大体3オングストロームぐらいですから、原子の世界よりかは大きいような、大体私の話はですね、このぐらい、大体17メートル前後の話が多いと思うんですが、そのぐらいの世界で物質を作ってそれを見てみようというお話、それからその物質がですね、例えば同じ、今例えば磁石の話がありましたけども、同じ磁石でもこういう貨幣サイズの1センチぐらいの大きさのものをナノの世界にすると全然性質が変わってしまう。金属であったものが、あるいは、金属的でなくなる、そういうことが分かってきたわけなので、そういう話を、そういう観点からの物質合成の話をしたいと。で最初に、ナノテクノロジーの話が出ましたので、なんでナノが今こう10年ぐらい脚光を浴びてるかという背景ですけれども、これはIC チップの、マイクロというか、ミクロンサイズの構造なんですが、これ自身はですね、1センチぐらいあるんですが、ここに横を見るとですね、40本ぐらいの線が入ってあります。でこういう IC チップはどういうところに使われているかというと、高田先生が、皆さんもお持ちだと思うんですが、携帯電話とか、あるいはですね、カメラの、中にワンチップマイコンが入っている、あるいは、いろんな装置の基板に、装着されているわけですが、このうちの例えば携帯を、見てみるとです ですね。これは形態拡大した分で、この表面のケースを外すと基板が出てくる。で、基板のあちこちにこういうような IC のチップがある。で、これはあの上に、合成樹脂のモールドといって、あの保護のためにかぶせたのを外すとですね、で、それが2000倍、1800倍なんですけど、2000倍ぐらいにするとこういう、チップの実際パターンが、最終的に、さらにこれをですね、約20倍ぐらいにしてやるとですね、で、約2万倍になるんですが、こういうワイヤーが、あの線が、配線が見えてくるわけです。ですから、現在集積回路はもっと集積密度を上げるという競争になっているわけですけれども、このワイヤーをうんと細かくする、配線パターンを細かくしていけば、いいじゃないという、まあ、話になるわけです。こういう技術をリソフラー技術といって、まあ、この辺はあの科学関係の、月刊誌なんかに載っている皆さんのあるいはご覧になったこともあると思うんですが、今それがナノパターンまで迫ろうとしています。で、実際これ説明のためにはですね、まず例えば普通の可視光の領域の光を、ここに、パターンを描いたものを通してレンズで縮小する。で、絞るとですね、ここで描いたものよりか例えば10分の1、100分の1に縮小して、投影できる。で、これを、半導体のチップの上で、画像化するということで縮小露光というのを行うわけですが、この場合もちろんレンズの、理想的なレンズそういうものを使う、全部一番いいものを使ったとしてもですね、この微細化 の、 あの最終的な大きさを決めているのは光の波長です。で、光の波長以上にはですね、光学の限界がありまして、パターンができない。そうすれば光の波長、まあ、これミリマイクロンと書いてあるんですが、普通の光学波長ですと 0.4 ミクロンとか、そういう波長をですね、さっきソウルコーという話が出たんですが、極端紫外光、17メートルぐらいの波長を用いればですね、このぐらいの、パターンを持った回路ができるということになる。で、例えばこれはあのやっぱり建材の高度検プリメートのすぐそばにある施設のソウル光を入れてある、波長がだから17メートルそういうオーダーのものを入れて、ここに、マスクパターンを書いた結構大きいサイズのものを入れてやると、それから縮小ロープをするんですが、このぐらいの波長にはですね、光学顕微鏡のレンズ系が存在しませんので、ミラーで1段2段3段とこう放射するたびに縮小されていって、最後にウェーハー状にパターンを作る。で、先ほど言いましたように、こう、あの、県立大学 の、 この研究所のホームページから取ったんですが、1センチ四方のこういう基板状にですね、パターンを、セットパターンを変えて、これを拡大する。操作型顕微鏡を拡大した見るとですね、100ナノメーターのライン幅、あるいは60ナノメーターのライン幅。最近は多分、50ナノメーターしてると思うんですが、こういうパターニングができるんですが、これを一挙に10分の1にしよう。すると、困難。特にこれはまだテストですが、テストですが、まあ量産化とかですね、価格っていうものが入ってきますけど、これ大規模にしようとすると途端に開発費が増える。で、こういうものと全然違った手法で細かいナノメートルに迫るようなものができないかというと、実は人間はもうあの2000年前からということです。これはステンドグラスですが、あの島根県にあるルイス・チファニー美術館というところの、まあ目玉商品のいくつかなんですが、ディアウィンドといって鹿が水を飲んでいる、まあのどかな風景、これステンドグラスですから、ガラスの中にですね、いろんな金とか銀とか鉄とか銅とか、これをナノサイズで分散して作ってる。これは実は100年前にこういう理論的に証明されて説明されたんです。確かに分析するとこういう金属で、こういう金属を使うのはですね、これはあの窓に使いますから、耐光性、例えば紫外線で分解されたら困るとか、あの雨によってだんだん弱ってはいけないとかですね、そういうことからまあ金属使われるんですが、違う色が違う金属だったらまだわかるんですが、例えば皆さん、銀というのはですね、銀食器見ているように、銀の色ですね、それ以上はない。それはあのマクロな世界です。ナノの世界にすると、銀がどうなる。これ、銀だけで銀の化合物ではありません。これは全部銀だけの色です。まず第一に銀が溶けてる。これ水溶液ですが、銀が こちらから黄色からだんだん変わっていくもの、これ色がわからないので、これあの固体の帯点ではなくて、この試験管にある銀の溶液の色を上から見てると考えます。銀が数ナノの時は黄色色、それからオレンジになって赤になって紫になって青になる、100ナノ近くなる、これ青い銀が分散された状態、これはまあコロイド、伝統的に言うとコロイド化学という、世界なんですが、これはあの溶液なんですけど、こちらもちろん ガラスの固体の中にこういうナノの粒子を分散するということをですね、もう2000年前から技術者とか芸術家は経験的に知ってそういう状況になって、もちろん金でもそういうことができるわけです。5ナノぐらいの金ですと、赤い色が、これちょっと色が悪いんですが、数十ナノになりますと、こういう紫色のものになります。で、こういうことを、すでに人間は知ってた。知ってるっていうか、これはちゃんと意識したのはもちろん最近なんですが、これは我々の言葉で言うと、電子状態から変わってる。金属の一つの粒子の中の 物質の性質がですね、例えば金の、我々が見ている金色の金とは全然違ってくるということを、が原因なわけです。そうするとこれはただ色だけで使ってるんですが、これをデバイスとかですね、もっと別の目的に使えないという夢がある。それで、最初にですね、ナノテクノロジー出る以前に歴史的をこう見ていきますと、すでに1950年の時にアメリカの理論物理学者有名な方なんですが、ファインマンさんがアメリカの物理学会のこれは肩の凝らない晩餐会かなんかの時に講演してですね、ナノサイズのなんかデバイスができる可能性があるという、まあ、この時はただ提案しただけです。具体的にどうせとかですね、どういう性質を感じるとか言わなかったんです。それを聞いてすぐ1年後にですね、ドレクスラーさんという方は、この人は非常に政治家、科学者なんですが非常に政治力のある方、それを非常に、プロパガンダをしてですね、ナノ粒子1個ずつがもしダイオードとかトランジスタのような機能を持つようなものができれば、角砂糖1個の中にアメリカの国立図書館の蔵書が全部入るぐらいの情報量を持った、コンピューターができるという打ち出して、アメリカはこれをやらなきゃいけない、今のナノテクが始まるずっと以前で、同じ頃これは日本人のですね、上田先生、久保先生という理論物理学者がですね、ナノの世界に実際に金属にはいろんな我々が想像できない現象が量子サイズ効果と言ってるわけですけれども、例えば江崎ダイオードで有名な江崎先生がノーベル賞もらったトンネル効果、なるは大量たくさんの数の電子がトンネルを起こすんですが、一個一個の電子がトンネルを起こしてそれを制御できる。そうすると一個の電子でできたトランジスタができるんじゃないか、そういう可能性があるということですね。でそれはもう現実に実現してます、この10年ぐらい前。それからシリコンというのは半導体として先ほど言いましたLSI のチップの基板に使われているんですが、あれは光りません。ところがシリコンをナノにするといろんな光がサイズによって発光するようになるんじゃないかとかいう話が、まあ大体ほぼこの頃を気にして出てきた、まあ、そういう夢を持ったわけですね。それから一方、最近では先ほど言いましたようにテクノロジーの、限界がある。そしていろいろ生物の方でのいろいろ進歩して DNA の構造が分かるというちょっと話があったんですが、そうするとですね、生体物質ではですね、そういうナノテクノロジーの技術では全然別な、溶液中で自己組織化といって、自分同士でもってですね、精密な構造であるという。ですから、もしそういう元気が分かればですね、ああいう大層な、LSI を作るようなソウル鋼を使ってとかいうことをしないで、ビーカーの中で LSI ができるんじゃないか。例えばですね、これは私が勝手にイメージしているんですが、これ、いろんな機能をですね、四角とか三角とか丸で、これ別々の性質を持つ、まあ、粒子と考えてナノサイズの粒子を溶液の中で溶かした状態にすると、これ適当にガラガラっと回しておくとですね、勝手に自分の好きな相手、服相手を探してですね、こういうものができる。したらいいな、ということで、皆さん聞いてると、なばかなと思ってるかもしれない。だけど、まあ、実験科学者といいますね、これやってみなきゃわからない。やってみてダメかも、もちろんダメかもしれませんけれども、まあやってみな、やってみよう。どこまでいけるかわからない。ということで、何もなしでやるわけじゃなくて、見本がある。それはもう生物がやってるんで、これは高校の生物の教科書から取ったものですが、バクテリオファージがですね、これは今生命科学の方では、こういうですね、細胞膜のないものは生物は読んでない。化学物質です。ですから、これは電子顕微鏡を取って、これを、他のデータをから再構成してですね、生化学の学者が書くとですね、真ん中に DNA があって、タンパクのサヤがあって、それから、ここにですね、こういうテーブルが、足が出てる。これどういうふうに機能するかというと、これが細胞です。細胞の上にこのファージがついて、これ物理的な、化学的な現象をするわけです。そうするとこの針を刺してですね、中の DNA をここに、タンパクといったチューブを通して、 中に注入する。そうするとこれは細胞ですが、細胞の中には DNA の複製機構を自分で持ってますから、それを乗っ取って自分の DNA と同じようなものを大量に複製して、それからタンパクの合成システムの細胞を持ってますが、それを使ってですね、自分とそっくりのものを大量に作って、ある時それを細胞をぶち当てて出てくる。これ実際に我々がインフルエンザかかっている時はこういうことが起こっている。これがもしこのぐらいの大きさのものが体で起こると、それは映画のエイリアンの世界ですね。そんな恐ろしいことはないんですが、今のところは微生物ですね。で、これを複製する、ここまではできないんですが、例えばここの鞘の部分はですね、周りがタンパク質。で、真ん中に10ナノの穴が開いて、長さ100ナノメートルが空気が出てますが、これをですね、形式的に見た、顕微鏡で見た、生化学者がいるわけです。で、先ほどのは分子で言うと、こういうタンパク質分子が何個か、これ、20いくつあると思うんですが、それが自分でくっついてる。水素結合という弱い力で、弱い力でくっついてる。これはモデルです。で、それを見てる観測した電子顕微鏡の写真が、ここにありますけれども、これ実はですね、皆さん、高校や大学で科学なら、科学平衡という話なんですが、科学平衡から全然外れた状態です。非常にピンポイントに条件設定します。pH とか、イオン強度とか、その時の温度とか、あるいはタンパクの濃度。これがある、うまく制御するとですね、例えば LSI でこう、なんかビーマってこう刻むとか、デザインをするとか、あるいはピンセットでつまむ、ピンセットあるかどうかわかりません。そういうことをしないで、溶液のこういう状況を変えることによってですね、ちょうどこれがだんだん成長していく、螺旋がこう成長していくんですが、パイナップルの缶詰のパイナップル、穴開きのパイナップルがありますけれども、あれがだんだん、これはもうほとんど一巻ぐらい、それがだんだんこういうふうに増えている。これは A を書いているんですが、分かりやすい。で、ある条件ぴったり合うとですね、血管がない、この辺です、まだ隙間が入っているんですが、血管がない、こういう螺旋がだんだん、この螺旋とこう伸びていくんですが、ある長さまで きれいに成長。で、中に DNA の分子が入るとですね、機械が入って、これがバラバラにならないようになる。こういう写真を撮ることがある。本当はリアルタイムで成長する溶液中の撮りたいんですが、そこまではまだ来る。技術が進歩してますので、途中で止めながらこういう写真で、ナノの世界でも同じようなことができます。それは後でご紹介したいと思います。こういう見本がありますので、このうちのどれかを真似をしよう。で、いきなりナノは難しいので、まずミクロンでやろうというのは、まあこれは常識です。これ2001年ですから、そんな昔ではない。で、これはアメリカの科学会ですから、化学の雑誌に載ったものですが、実際使っているのはリトグラフの技術ですね。シリコン基板上にこういう穴を開けます。深淵じゃない、少し歪んでいるところが似ています。で、スケールはこれが2ミクロンですから、この中に粒子がいくつか並んでいるんですが、ラテックス粒子、ポリシレンのですね、これは高分子です。合成して、これはまん丸の真球の 1ミクロンとか 0.5 ミクロン、0.1 ミクロン以下のものまで今合成されています。で、それを溶けた溶液をずらっと流して、それ乾かしたんです。ABCD で、粒子の大きさを変えると、これ勝手に並んでくれてるんです。スパンで入れてるわけじゃないです。で、深淵じゃないとか、実にこれが効いてるんです。これうまくスポッと入るんです。全部同じ方向に、これは、3つ、これは4つ、隙間がないしですね、上について、もちろんこれ上についてやったら後で水でもって洗って、きれいにしてるんですが、きっちり並ぶ。ただ勝手に並んでくれてるだけ、入れて。で、もう少しすごいのはですね、少しスカスカ、これはだからびっしりだから、まあこうなるだって分かるんですけど、少し隙間が空いた段階でも片っぽに分かる。これはもちろん流動粘性を使ってるんですが、で、隙間が空いてますが、そこへ二度目に小さい粒子を流すと、ちょうど雪だんだんが寝てるような形で、まあ一つへそ回りがあるんですが、こういう形で勝手に並んでくれる。で、これはもちろん、鋳型を使ってるわけですね。鋳型を利用したラテックス粒子が入る。今から5年前の写真。で、ここで面白いのはですね、大きい粒子の中に例えば緑色に発光するような蛍光物質を入れて、ちっちゃい方に赤色の蛍光物質を入れて、紫外線を当てる。これにもう一つ、例えばその3つ入ってるやつですね、黄色に発光するものを入れたらですね、ちょうど信号機がミクロンサイズで並んだものができます。まあこういうデモンストレーションが5年前にしてます。で、これを、ではナノに世界で先ほど溶液の中で LSI をガラガラと混ぜて、化学合成できないかという、それをナノでやろうとするとですね、まずどういうことを、今世界中でしのぎの研究してます、ナノ粒子をやってる研究グループ、物理学者も科学者もいますが、戦略基本戦略が一緒です。大体中心にですね、M と書いた無機物を入れて、 金銀、あるいはこういう PB0 こういう化合物も入れてですね、この直径は1から20ナノメートルぐらい、ナノメートルのサイズでこれを保存する。で、周りにですね、どういう研究者も有機分子の薄い膜を作っている。それで直接くっつかないようにしてある。で、この有機分子をうまく使うとですね、水に溶けるものを作ったり、油に溶けるものを作ったり、その中間の性質を持つような、相手を、有機分子によってはですね、相手を選ぶようなこと、これはまた生物タイプ質がまさにその通りですから、そういうふうに作ることができます。で、これがうまく、鋳型をこれは作ることができません。鋳型をやるのが嫌だから自己組織化でやりたいと言ってるわけですから、生の鋳型を作るのは今のところなかなか大変です。で、勝手に並んだら、まあ、こういう結晶ができて、その時のですね、粒子の並び方がここにある生の周期で並ぶ。で、二素はもう一つの結晶の中に原子がいくつかあります。例えば金でやると、100個から1万個ぐらいの金、サイズによるわけですが、そういう金の配列があると、これはオームストロムの周期。ここに書いてある二重周期構造というのはですね、CD プレイヤーの中に入っている半導体レーザーの一つの動作原理になります。二重周期構造も対してですね、発信させる。もちろんその場合はこれ外部からエネルギーを入れなきゃいけないから、そういう可能性ができます、出てきますので、こういう物質を何とか作ろうという、まあ、研究が活発になっているわけです。で、その場合じゃあ最初の粒子をどうやって設計するか。そこを間違えるとですね、なかなかうまくいかない。これは我々のところの、ところであって、それは中心に金。で、それと周りにつける有機分子をどう選ぶかというのは各研究所が違うんですが、我々のところは、これだけいろいろやってます。メルカット高発酸といって分子構造に変えたんです。カルボン酸が2つある。これが実際の分子モデルですね。カルボン酸の部分。それから硫黄があって、硫黄がですね、これ金の上に選択的に吸着、化学吸着します。カルボン酸というのを中性の水に入れるとですね、乖離してマイナスのチャージを持つ。チャージを持つわけです。で、これに酸を入れると、カルボン酸のプロトンがついて、チャージを失うということで、我々は pH を使ってですね、この粒子のチャージの状態を自由に設計できる。まさに生体物質類似の、機能を持つわけです。で、どうやってできるかという実際の図は後でお見せしてですね、ここではそれをどうやってできるか。非常に、大層な装置じゃないです。溶液、これメタノールかなんかですね、塩化金酸という金のこれ酸化の金ですが、これは無機化学一定のものを溶かして、で、大変なのはですね、温度コントロールをちゃんとやることと、まあ、還元剤ですが、これをですね、シリンジで持って正確に一定ずつ一定量ずつ入れる、まあ、攪拌装置、攪拌だけ足りないと超音波でもさらに精密に設計してやる。で、それを、これはいわゆる化学合成の世界です。ワンポットリアクション、一番簡単な化学合成の世界ですが、何段もやるということがない。で、あとはこれを遠心とか超音波洗浄とか、まあそういう操作をして、不純物を取り除いて、粉を得る。だいたい今、グラムスケールでこういうことができるようになっているんですが、実際にどういうところでやってるかというとですね、今日皆さん、お金の話をしないとですね、こうやって考えて見てましたら、うちが一番、まあ、貧乏な研究室かな。金のかからない、スモールサイエンスなんですが、これが、反応容器、三角グラスです。先ほどの反応。上から下、マグネチックスターですね。これ、回す攪拌機。下はこれは超音波照射器。ちょっと大型ですね。メガネ屋さんにあるよりかは、もうちょっと大型の超音波照射器。一番高い装置はここにあります。ここに注射器がある。大型の注射器です。ここから針が出る。この注射器を打つピストン、これが30万から40万。まあ、大規模な宇宙をやってる方がすると非常に安いです。私自分の給料を考えたら結構高い金かなと思ってますが、それでこれバラスですが、ここに学生が見えますので、50センチぐらい のテーブルがあったらそこできちゃう。作ってるものが何のですか、そんな大きい装置いらない。それで終わったらちょっとかざして、場所が狭いですから、片付いて、別なものに使う。で、これは後でちょっと出てきますけれども、これですと実はいろんなサイズの粒子ができますから、これ分けなきゃいけない。で、電気エイド装置といって、これもですね、大きさは分からないんですが、分かりにくいかもしれません。これスーパーで売っている発泡スチロールで、これ30センチぐらいです。もらってきてですね、見やすいように周りを、前を切って、今それ見やすい水を少し減らしてますが、実際やるときはですね、水入れて温度制御を正確にやる。一番高いのは、4、5万のこの電源です。1000ボルトぐらいで出る高圧を、水を通してやる。まあ、ある意味ではちょっとおっかない。感電、指なんか入れると感電しますけど、 そうするとここに茶色いこういうのが見えてます。これ後ではっきり言ってお見せしますけれども、金がサイズによってですね、きれいに分かれる。これ我々が考えたのは、すでに生化学の方で知られている実験です。非常に安いんですが、一番大変なのはですね、できた粒子がちゃんとできているかどうか。それは電子顕微鏡を使う。電子顕微鏡の話もさっき、森先生に詳しく、お話ししました。詳しい話をしませんが、大きさだけ見てください。学生がいてるんです。これ操作型電子顕微鏡ですから、大体大きさは人間の身長ぐらい。で、これはここの、まあ、電子の筐体、電子が通る筐体だ。これは超光真空。ですから、これで大きさを見るには、実は水の中で作ったものはどっか固体で乾燥した状態で測らなきゃいけない。これは操作型200キロボルトの操作型電子顕微鏡で、うちでは一番大きい装置です。これが3メートルぐらい、その学生がいます。これもやはり超光真空のビームが通るようなものができる。というもので、作ったものなんです。ですから、作る方は非常に小さなスモールなんですけど、まあ、見る方が結構電子顕微鏡という、装置を使うんです。で、できたものをこうバラバラと、これは実際水に溶けますから、溶けたやつを一滴ポトッと基板に落とす。炭素の基板に落として、バラーッとこう見えるわけです。ここにスケールがあります。50ナノメートル。たくさんちっちゃいつぶつぶがある。この1個をですね、先ほどの透過電子顕微鏡、我々のところと同じ性能の1000万倍ぐらいで倍数できます。これを1個伸ばすとですね、ここにスケールがあります。これ1ナノメーター。だいたい直径が3ナノメートルぐらいですから、これ、ポツポツが見える何かというこれが原子です。もちろん、先ほど言いましたように、これ1個1個の大きさが原子で対応するんだけど、原子の配列を実は見てるんですが、この位置に原子があるということは間違いないわけです。で、私のこれからの話だと、これ、あの顕微鏡は、原子をそのまま見ることができるんですが、そういう必要はない。我々は、興味はですね、こういう、今3ナノと言いました、3ナノの粒子がどのように組み上がっていくかということに興味があるので、その話をこれからやります。で、学生はこれ、大体数百個大きさがかかっていくわけです。物差しで。そうすると、3ナノが、3ナノメーターという大きさのやつが直径がですね、170個ある。2ナノメートルが10個ある。そうすると、サイズ分がある。これ皆さんにお見せするやつがかなり非常のいいデータで、実はもっとこう、バラバラバラっとこう大きいものがある。と、どうしてもいろんなサイズがある。で、それではまず組み立てられない。で、サイズがまちまちなものをサイズの成分に分離したりするんですね。まあ、いろんな方法があります。これは全部生化学の方で使われているものなんですが、先ほど言いましたように、ゲルの電気移動法というのがあります。ちょっと原理だけ。水溶液でやるとですね、全体が動いちゃいますから、ゲル、例えば皆さんの乾電でもいいし、ああいうもので、実際はこれはポリアクリルアミドで合成ポリマーを使うんですが、ゲルの中に、例えば資料を入れておく。混合物を入れておく。この場合はタンパクの混合物を入れておいて、電場をかけます。で、これ、前処理をすると全てのタンパク質の電荷をマイナスに、することができる。そうするとですね、プラスの方にみんなある時間に、立ちます。移動します。移動のしやすさはですね、電荷の状態が一定ですから、小さい分子ほど、あるいは小さい粒子ほど速く、っていうふうにこういうふうにパターンにする。それを利用して、最初、正解の方ではですね、まあ、A、B、C と3つあるんですが、一番わかりやすいので、これで説明しますと、左と右に2本ある。左の方にはですね、もうすでに素性の分かっている検定用の種類です。例えば一番下がですね、分子量2万1000のリゾチン、それから、これはですね、カルボニックアンハイドラーゼコース、分子量が2万、3万ぐらい、これ4万5000のオブアルブミン、それから DSA という分子量6万7万、こういうものを入れておいて、こちらに検定すべき、例えば血液から抽出した液でどんな遺伝病があるかとか、なんかですね、病気かとか調べるためにタンパク、一致したところにはそういうものがあることが分かる。これは皆さん、健康診断の時の血液でですね、どういうものがあるかという、そういうものに使われているわけです。それは今もうちょっと気の利いた方法をやってるんですが、これはこれをちゃんと分けられる。で、未知のものが出てくると、これを分析すればいい。で、この手法を使うわけですが、ここではですね、最初ここに入れたものがずーっと移動すると、先っぽにちっちゃい分子があるし、後に大きい分子。これは分子を粒子というふうに考えても、まあ、一緒なわけです。で、それ、今のパターンに合うのはこれです。で、タンパク質は実は透明でですね、さっき黒く見えたのは実は染色といって、見えるように色付けを行って監視処理を行っているんですが、金の場合はそれ自身色がありますから、何もしないでですね、あ、ここだけは見えないですね。 一番先頭は見えないんですけど、二番目からこういうバンドになっているんです。で、バンドになったところ見えますが、そこをナイフで切って、ゲルごと取り出す。で、これだと導入もならないので、この上に蒸留水を入れて超過かけるとですね、中に溶けているナノ粒子、この場合は非常にちっちゃい金のナノ粒子がクラスターぐらいなんですが、1ナノメーター前後の粒子ですが、こう溶出していく。で、こうなるとですね、これを質量分析して、田中浩一さんがノーベル賞をもらった、同じ、現実に同じ装置を使うとですね、金の18、金の21から一番大きい金の39。これ、電子顕微鏡で見えるかな。1.2 ナノメーター。で、こういうものがですね、抽出される。で、これを、こういうものをですね、サイズが沿ったもので、さあ、うまく並んでくれるかということで、これ大変じゃないですね。非常に簡単で、先ほどの粒子を溶かして、そこに先ほど説明したようにカルボン酸で、塩酸、この溶か、落とす量をちゃんとこうコントロールしなきゃいけないんですが、うまく落としてやると、あとは蓋をして、待ってればいい。数日から数週間。で、我々のところは今、3ヶ月待ったっていう例まで、ね、時間かけるとそれだけ完璧なものです。そうするとですね、なんかできてくるんですね。金色の直径1センチぐらいに金色に輝くものは。これ1個の結晶じゃなくて、実は微細結晶の、微細構造体の集合体と分かるんですが、それを、まあ適当な基板、ガラス基板でやると、こう向こう側に透けて見えるとか、シリコン基板上で、操作型顕微鏡で見るか、透過型で見るとか、X線の回復。あるいは、将来的にはですね、シリコンの基板上の欲しいところにこれを移してやると、そこで何か阻止ができるかもしれない。で、見たとです。何ができているか。これは透過型電子顕微鏡で、ここにサイズがあります。2ミクロン。ですから、これがちょうど一辺が2ミクロンぐらいの、こういう結晶らしいものがある。だけど、これは、金の微結晶だったら何の意味もないわけですね。こんだけ手間かけて。もう少し倍率を上げる。それが100ナノメーターです。で、これ非常に厚いものですから、電子実は通さないんで、ここ通らない。ですから見えない。で、端っこは薄いですから、ドットが見える。この感覚、これもやはりですね、解説像ですから、粒子一個一個つぶつぶじゃないんですが、粒子の感覚はわかりますから、これから大体合理的な粒子の大きさがそう推定できるんです。そうすると、自分の粒子よりかちっちゃいのが見えたら大きいのが見えたりしますが、その前後。で、これ使った、大体これ4ナノメートルの粒子ですから、間隔が5ナノメートルですから、これは原子ではなくて、粒子からできている結晶であることがわかる。それから、また別の時に見るとですね、こういう薄い、これは非常に少ないから、これ1粒子層です。厚さが5ナノメートルぐらいの非常に何ナノメートルです。こういうものも得られる。これは二次元のこういう超光子といっているのはですね、二重周期ですから、超光子といっているんですが、こういうものが得られる。条件によって得られることが分かってきたわけです。で、先ほど見たこういう薄いものからですね、この大きいものができるっていうのはですね、途中をそのさっき、微粒のところでですね、だんだん pH を変えて成長するっていうのを見るのと同じようにですね、我々見ることができる。で、これは面白いのは、普通我々結晶、例えば初等から、砂糖水からですね、氷砂糖ができるというのは立方体に出てくるんですが、どうもこれ二次元面で広がる。最初に一層できて、その上にこれ二層ができているのが見えますね。酸素で、白いところは積み重なってもなお隙間が見えているという、こういう成長過程を電子顕微鏡で、見ることができるようになる。で、これはですね、そういうことから逆に、条件を設定するとですね、非常に高品質の結晶が得られる。これの、細かい、先ほど森先生も使ってですね、例えば解説造影、こういうパターンを解析するとですね、先ほどのこの結晶がどういうふうに、例えばこれで分かると、3.7 ナノメーターの金の中心の前に、MSA というこういうメルコファスさんが 0.7 ナノメーターの膜ができたものが、くび上がっているというようなことまで分かってきた。で、今まで1成分だけだったんですが、こうもっと設計自由度を上げるには2成分にしたらいい。それ今年のネイチャーに出ている、これ我々の仕事ではないんですが、2成分、一つは PB0。から相手の方はパラジウム、銀、金。相手が変わったら当然これは、この相手が変わってですね、これがパラジウム、銀、金ですが、構造が変わるのは、これはわかるわけです。で、ここでお話したいのはですね、下の例えば例で、この例ですね、これは両方ともですね、6.2 ナノメーターの PB ゼレンと、それから5、 5ナノメートルの金両方とも同じものです。とすれば。で、入れているのはこっちはですね、オレイン酸というもの、脂肪酸です。だからこちらはトポというやっぱり有機物を混在させるとですね、違う結晶。で、これはこの構造解析からですね、CU、AU 型の構造。こちらは CACU5 という構造だということを、まあ、報告しています。こういう違う構造を、設計して作ることができます。最後にですね、ちょっと時間が来ましたので、最初にシリコンの、チップの話から、始まりましたので、シリコンの話で終わりたいと思うんですが、シリコンの充電子集まったこういうクラスターというものを作ります。で、シリコンだけでは不安定なので、周りに水素があります。あるいはちょっと一部酸化しています。これはそれをマスで調べたもので、不純物を置いておくとですね、まあ3つぐらいここに構造が書いてあるんですが、こういうものを溶液中に作れます。で、溶液中に作ったものを先ほどのように注意して結晶化するんですね。こういうのが電子顕微鏡の中で見えるわけです。で、これよーく見てると2種類ある。それはもうナノサイズの小さいところみたいなのかな。四角い形状のものと三角形状の ものがそれぞれ、これは電子ビーム解説を見てる、明らかに構造します。で、こういうものの一部をですね、拡大すると、これが17メートルですから、このここにしましまが、こういうふうに走っているのが、あるいは遠くの方も見えているかもしれません。ちょうど先ほどのクラスターのサイズが 0.6 ナノメートルと、それが並んでいるということがわかります。で、面白いのは、この結晶に紫外線があったわけですね。そう。ある結晶、例えばこちらの構造の結晶、これ四角い、これは各に四角い、こういうものですけれども、FCC 構造のものが青く光って、それからそれ以外のものがですね、こちらの構造のものは赤く光る。これは分光特性が光る。示してます。あとグリーンが光るものができたらですね、これは三原色のシリコンの発光素子ができたと、残念ながらそれができなかった。こういうようにですね、構造ナノレベルで構造をコントロールすることによって物質の性質を変えることが現在できるようになりました。最後にちょっとお急ぎになりましたけれども、現実にナノメートルの大きさの物質をですね、リソグラフなんていうこと使わずに生体分子を真似た自己組織化ということで、溶液の、pH とかですね、あるいはよそのグループはですね、さっきは1は3ヶ月とか、一番せっかちなグループは10分ぐらいで作ってます。有機溶媒とかして乾く、有機溶媒で乾く、さっと乾く、その間で並べる、そういう条件を変えることによって、いろいろ並ぶことができます。だからもちろん環境を変えることによっても並び方が変わるし、先ほど言った二成分系の構成を変えても構造が変わる。で、構造の違いによってですね、性質が変わる。で、こういう配列をですね、電子顕微鏡で詳しく実際解析しているわけですが、それによって、今度は物質構造の設定をすることが現在できるようになりつつあるということです。では、私の話を伺いましょう。